はようございます。今日は懐かしいことにはるばるカナダからカーターファミリーが来てくれましたね。全員揃ってようこそおいでくださいました。皆さん歓迎します。はい、テリーさん、ユウコさん、ジョイ、そしてジョンの奥さん、デミさんですね。はい、感謝します。イエス様はここにいてくださいます。私たちはイエス様を臨在と私たち呼びますけど、イエス様がいらっしゃる中でこんな風に集まっています。イエス様はいつも私たちに語りかけているんです。神様はいつも私たちに語りかけておられます。なぜなら神様が語られる言葉が私たちを生かすからです。神様を知らなくても私たちは存在できます。体は動きます。でも本当の自分が生きるっていうのは別のことなんですよね。神様は私たち人間が本当に生きることを願ってイエス様を使わせてくださいました。イエス様の存在そのものが神様からのメッセージです。ヘブル人への手紙を読むと、神様は昔は預言者を通して語られた、いろんな方法で語られた、しかし今は御子イエス様を通して語っておられる。なので私たちはこうして集まって私の話を聞くんじゃないんですね。いやいや、せっかく前に立ってるからに話を聞いてほしいんですけど、でも私たちがここに集まるのはイエス様の声を聞くためです。ずっとイエス様が語っておられるんですね。皆さんはこれまで何かイエス様から聞きましたか？このこれまでの時間何か聞いたことありますか？僕は自分が本当に理解が遅いなと思うんですよね。鈍いなっていう。でも皆さんが思うほど鈍くはないかもしれません今日これまで司会の和人兄弟を通して、今のマリの証を通して、神様は喜びなさいと喜びを語ってくださってませんか？おはようございます。皆さん目が覚めているんでしょうか？大丈夫ですか？喜びなさいって言ったんです。いつも喜んでいなさいっていうのは、嬉しくない時にどう喜ぶかでしょ。辛くて悲しくて腹が立つ時に喜べますかって話ですよね。でも聖書はいつも神様はいつも喜んでいなさいって言われるわけですよ。今日は悪が勝つという問題っていうことで、ハバクク書から見ていき、イエス様が語ってくださるお言葉を受け取っていきたいんですけど、鈍い私でも、あ、今日のメッセージのテーマは喜べっていうことなのかと改めて受け取っております。今心を静めてイエス様に私たちの思いを向けましょう。そしてどうか私に語ってくださいという願いを持って、この時間を、これからの時間も過ごしていきましょう。アニケン先生、お祈りください。Thank you.
ろんな逆境が起こったことです。教会が燃えて、でもあなたの素直があふれました。津波が来ましたけれども、ここでいっぱいボランティアが来て、そして不思議な主の力と喜びを通して本当に多くの人に支援を与えることができた、その奇跡的なそんな時の喜びがありました。感謝いたします。主よ、あなたはどんなことがあっても共におられる主であることをますますこの小さな群れも学びましたし、世界中の人が憧れの中に見ましたも明かしされました。感謝いたします。主よ、どうぞ本当にもっともっと私たちが恐れないであなたに従うように、そしてそれなりの主の御臨在によって変えられていく、そして力から力へと、そういう不思議なあなたの御技に参加できるようにどうぞ導いて助けてください。本当に伝道に出かけた時にマリさんたちが帰って主が共にいて不思議にコンタクトを与え、そしてそこで流れた証がその方いっぱいになりましたので、感謝いたします。あなたが共におられ、聖霊を通して働かせてくださることの素晴らしさ、心から感謝いたします。すべて尊い主イエス様の血潮によって復活によって与えられている道です。感謝します。あなたこそ道であり真理であり命でおられることを賛美します。イエス様の皆によって感謝します。アーメン。
ハバクク書を読んでいただきました。ハバクク書の背景、紀元前600年ぐらい、すでにバビロンという国がイスラエルを攻撃していました。そしてバビロニア帝国は残酷なことで有名でした。イスラエルの国はその残酷なバビロン人、カルデア人によって苦しめられていたのです。たくさんの人は殺され、残虐な殺され方をしました。赤ん坊を空中に投げて、で槍で突き刺す、槍で受け取るとか、妊娠しているご婦人のお腹を槍で刺すとか、そういうの考えられないような残虐さを持っていたのがバビロニア帝国、カルデア人で、その中で預言者ハバククが神様に訴えているわけです。神様、イスラエルはあなたに罪を犯しました、ユダヤ人はあなたに罪を犯して偶像礼拝しましたけど、こんなひどいことはしてないでしょう。こんなひどい人間が自分たちよりも正しいものを苦しめているのを神様なんで見てるんですかっていう祈りをしてるわけですよね。考えるまでもなく、私たちの中で善良な市民はどうして世の中が良くならないんだろうとか、どうして世の中に悪があって悪があるどころか悪いものの方がいい目に遭ってるように思えるのだろうかって思ったことないですかね。昨日ちらっと自宅で話があって、その飛行機会社 SA スカンジナビア航空の社長の給料っていうのは、普通の人が1年かかってもらう給料を1ヶ月で稼いでるみたいな話になりました。皆さん考えたことあります？大金持ちっていう人はすっげえ給料取るみたいですよね。年間何十億とかで、誰もそれに対して、誰もっていうか変だと思ってる人いるんでしょうけど、普通にそれがおかしいとかっていう声は聞きませんよね。でも私はおかしいと思ってるんですよ。だってどんなに大会社だからといって、その会社の CEO 最高経営責任者が年間何十億とか、日本円で言えば何百万円とか何百億円とか何百億とかをこうもらうっていうのは 狂ってるでしょ。だってそのお金どこから入ってくるんですか。貧乏人、貧乏人から入ってくるんですよ。普通の一般ピープルから入ってくるんです。私たちがその人たちのために働いているようなものなんですよ。いやー、大丈夫ですか。何にも言わずにおとなしく聞いていてくれるのはありがたいんですけど、でも私にはそれは悪だと思えるんです。預言者ハバククがイスラエル、ユダの状況を見て神様に訴えているのは根本ではつながっています。そういうことと、14節、あなたは人を海の魚のように治めるもののない這う虫のようにされました。彼、これはカルデア人の王ですね。ネブカデネザルです。ネブッコです。彼はこの全てのものを釣り針で釣り上げ、自分の網で引き上げ、自分の引き網で集めます。こうして彼は喜び楽しみます。そのため彼は自分の網に、自分の引き網に生贄を捧げ焼いて煙にします。これは何にもネブカデネザルというバビロニア帝国の王様が漁をしているという意味ではなくて、いろんな国々の人たちを一網打尽って言って一つの網で全部捕まえちゃうっていうのを日本語では一網打尽って言いますよね。そのようにしてわけもなく一つの国、一つの町ごとを飲み込んでいく。そのために使っているのは実は網ではなく武器である。武器によって自分が征服したい町々の人々を殺し、生きている者は奴隷にし、という状況が起こっていると預言者は訴えているわけです。これらにより彼の分け前が豊かになり、食物が豊富になるからです。今も変わらないなと思うんですよ。私たちイエス様につながっているもの、俗にクリスチャンと呼ばれる私たちは、キリスト者は世の中と無関係に、世の中は関係ありませんと言って生きていくことはできないんです。神様が私たちに願っておられるのは、この悪が勝っているとしか思えない世の中で、悪いものの方がどんどん力を増し、悪いものの方が豊かになり、何の苦労もないように生きているような世の中にあって、私たちキリスト者、イエス様につながる私たちが、イエス様を知っている私たちが、ここに希望があります、ここに本当の喜びがありますと身をもって見てもらうためなんです。言葉で伝えるよりもまず見てもらうためなんです。だからイエス様は聖霊の神様が下られるときに、私たちはイエス様の証人となると言われたんです。イエス様の証人、存在そのものがイエス様を表す。そのために私たちは毎日成長していく必要があって、そして毎日成長するために必要不可欠なのが聖書の御言葉ですね。聖書に書かれてある言葉を通して神様が語ってくださるからです。私は20代後半から共産主義ヨーロッパの国々に聖書を運んでいく運び屋をやりました。運び屋ってのはあまりいい仕事じゃないですけども、聖書を運んでいくのは大事ですからね。で、聖書の密輸とかって言われるんです。改造車、ワゴン車を改造して何百冊も本が入るようにするんですよ。で、それで国境を通過するんですけど、国境で聞かれるんですよね。4つ必ず聞かれるんですよ。武器持ってるか、麻薬持ってるか、ポルノ持ってるか、聖書持ってるか。本当にね、聞かされるたびに一つ説教してやろうかと思いたいようになるんです、ね、聖書とポルノ一緒にすんなよっていう、同じレベルで聞いてくるので、 頭にいくんです。そんなこと言ってたら、ね、いっぺんにバレちゃうんですから、持ってませんって言うんですよ。で、聖書は持ってるんです。で、持ってませんって言うんです。これ嘘ですか？私は嘘つき。え、嘘に違いないけど、ありがとうございます相手の人が持っているって言えば、その選手どうなるか分からない。もういいところで闇市場で売られる、もう法外な値段で、そうでなければ焼かれてしまう。だからいいと思います、ありがとうございます。私を救ってくれて助けてくれたのがリチャード・ウォンブラント先生でした。リチャード・ウォンブラント先生はユダヤ系ルーマニア人。彼は熱心にイエス様を明かしたので、全部で14年間牢屋に入れられました。3年間は独房、地下の独房、裸電球24時間つきっぱなし、そして24時間洗脳の音声が聞こえてくる。キリスト教はバカだ、共産主義が正しい、キリスト教はバカだ、共産主義が正しい。どうやって耐えたんだろうと思いますよ。私はウォンブラント先生の通訳をノルウェーでしましたので、最初にリチャード・ウォンブラント先生ね、皆さん知らないかもしれません、世界的に有名なんです。非常に有名、ルーマニア人の間ではもう伝説的な存在なんです。アメリカにルーマニア系の人たちがいるんですけど、私がリチャード・ウォンブラント先生を知ってるって言っただけでメッセージしてくれって頼まれた、教会に。いや、すごい迫力だと。で、このアキラが通訳者ですって紹介されたときに、ウォンブラント先生は、何？日本人がなんで私の英語をノルウェー語に通訳しなきゃいけないの？ノルウェーには通訳がいないのか？いや、彼はいい通訳です。信じない。そこから始まったんです。でも最初の習慣が終わったときから信じてくれました。仲が良くなりました。彼が私がそういう話をしたときに、それは君本に書きなさいって言った後で、聖書を持ってませんっていうのはちょっと心に引っかかってますって言った時に、何言うんだ、共産主義者には真理を知る権利がない、はあ、そういう考え方か。皆さんはどう思われるか分かりませんが、私たちは自分の都合のために嘘をつくことはしないんですよ。それは良くないんですよ。でもね、あなたの相手の人が嘘をつくことは問題じゃない、騙されることが問題だと思っていたらどうしますか？日本ではね、タクシーに乗るとき何も言わずに行き先だけを言いますよね。もう東南アジアの国々、中近東の国々に行ったら乗る前に値段決めてください。で、黙って乗るとべらぼうな値段吹っかけられるんですよ。1キロ乗って1万円とかね。で、それを知っている日本のビジネスマンが中近東の国に行った時に、10ドル、1000円ということで同意して乗りました。着いたら2000円だって言われたんです。イスラム教国ですね。え、約束が違うじゃないか。いや、そんなの関係ない、もう騙したのか。いや、それは私が騙したんだ。私が嘘をついたのはアラーのおぼし飯だ。で、あなたが騙されたのはアラーのおぼし飯なの。嘘をついた私が悪いんじゃない。騙されたあなたが悪い。そう思ってるんです。本当にそう生きてるんです。すべてアラーのおぼし飯だ。アラーのおぼし飯でなかったらあなたは騙されなかった。まあ、いいねっていうかそういうことが成り立つところで、あなたはじゃあしょうがないなって言うしかないんですかね。今の私だったらね、そっか、ありがとうって1000円渡してアラームをおぼし飯って去ると思います、ね、私はイスラム教を信じている人たちをとやかく言うつもりはありません。 でもイスラム教という教えは私たちの考えている常識で測ると私たちが犠牲者になるというものです。経典コーランの中に書いてあるんです。いや、みんなをイスラム教徒にする、イスラム教徒にならないものは殺せって書いてあるんです。ちゃんと名指しでキリスト教徒とユダヤ人を殺して構わないって書いてあるんです。何回も書いてあるんです。そしてアラーについて90箇所ぐらい書いてあるそうですが、そのうちの一つがアラーは誰よりも嘘つきだって書いてあるんです。それを神様として信じているんです。それおそらくね、そういうコーランの箇所を読んでないんですよ。の文化の一部、自分たちのアイデンティティとして信じているんです。イスラム教徒は全世界に20億ちょっといると言われています。クリスチャンが28億と言われています。28億じゃない、20億か。イスラム教徒は20億じゃないな。16億ぐらいですね。そのうちの過激派と呼ばれる人たちは最低で 15%、 もしかしたら 25% と言われています。 25% って4分の1ですからね。いや、20億いないな、16億いないな、まあ、とにかく、10億としてね、4分の1ですから2500万人が過激派なんです。あとちゃんと調べてお知らせします。すいません。何百万かの人たちは過激派なんですよ。その人たちは武器を持って人を殺すんです。そして人を脅すんです。テロ、テロってのは恐怖っていう意味です。恐怖で人を従えようとするのが過激派なんです。で、他の4分の3の人たちはそんなことはしないんですよ。でもね、どうやって見分けるんですか。そこは難しい。ただ言えることは、彼らの恐怖の暴虐の行い、邪悪な行い、はっきりしてます。邪悪な行いです。それは彼らの信仰から来ている、コーランから来ていることは間違いないんです。こうしている間にも世界のいろんな国で、イランで、ナイジェリアで、イスラム教徒によってクリスチャンが惨殺されています。ナイジェリアはもうすでにクリスチャンが何十万人殺されました。若い女の子たちを拉致して性の奴隷にします。たとえその人たちが自分たちの村に帰ってきても、今度は汚れた者として自分の村が自分たちを拒絶します。行くところがない、いつ殺されてもおかしくない状況にある。カルデア人のような残虐行為が今の時代にも行われているんです。で、そんな時代に私たちは住んでいて、世の中は関係ありませんということができないんです。預言者のように、神様何とかしてください。その時に私たちが神様に何とかしてください、こんな状況神様見えてないんですかっていうことを言ってもいいんですけど、言ってもいいんですけど、私たちの考え方を置くべきところに置かなければ、私たちは神様から離れていきます。預言者はここで、あなたは昔から主ではありませんか、私の神、私の聖なる方よと言っています。私たちキリスト者はこの世の中に存在する悪をちゃんと見なければなりません。しかしそこに集中すると騙されます。悪はちゃんと見た上で、私たちが集中するところは神様です。私たちの神様です。 あなたは昔から主ではありません。昔からというのは永遠から永遠までという意味ですよ。神様太字主で、主は太字になっています。ヤーウェの神様、あってあるお方は永遠の神様、いつの時代も変わらないんです。そしてその私たちの神は私の神様、あなたの神様、同時に私たちの神様。つまり私たちの神様は個人的に、人格って言って人間の格と書きますから本当は神格でも、そのパーソナリティ、ペルソナっていうのを持っていらっしゃる方だから、私たちはパーソナリティを持ってる、神様に作られているので、神様こそパーソナリティの出所です。つまり像があって、これは神様だと言っても動くこともできなければ、語ることもできない、見ることもできない、つまり人を助けることができない、お方ではなくて、ちゃんと私たちの思いを知り、痛みを知り、苦しみを知り、それを自分で経験してくださったお方、ペルソナ、パーソナリティの出所、その私の神様、その方が聖なる方なのです。清いお方なのです。清いお方なんです。私たちの神様が聖であられるということは、聖書が何度も強調している神様の中心の部分です。清いお方、悪はありません、罪はありません、闇はありません。神様は光だとも聖書は言います。私たちはこの神様を毎日の生活で個人的に知っていく、生きておられるお方として神様を知るためにこの地上で生活しているのです。そして私たち人間が毎日何の苦労もなく楽々と左内側で生きていくと、私たちは成長しなくなるんです。脂肪がたまるだけになるんです。私たち人間に厳しい状況が必要であることを神様はご存知です。預言者もそれを知っていました。主よ、あなたは裁きのために彼ネブカデネザルを立てられました。言わなる方よ、あなたは懲らしめるために彼を据えられました。ユダヤ人は神様に罪を犯し、神ではない人間の手で作った偶像を拝むことによって神様を怒らせた、神様に失礼なことをし続けた、その彼らを懲らしめるのは彼らが立ち返るためです。なぜ偶像を拝むことが悪いことなのか、なぜなら聖書が言ってるんです。偶像を拝む者は偶像と同じようになる。つまり何を意味するか、目があっても見えなくなる、手があっても良いことができなくなる、足があっても良いところに行けなくなる、自分を破滅する道に自分が縛られて動きが取れなくなる状況になるから、偶像礼拝はダメなんですよ。では本当の神様を神様として礼拝したらどうなるか、私たちは命から命に移っていくんです。義から義、正しさから正しさに移っていくんです。神様に似るものになるんです。これが聖書の約束、グッドニュース、福音です。もし私たちみんながイエス様にそっくりの振る舞いをし、イエス様にそっくりの行動をしていたら、この町はいっぺんに変わってんですよ。で、神様はそれを願っておられるんです。私たちが政治を変えることで国を変えると思ったら間違いです。政治で人は変わらない、システムは変わります、でも人は変わらない。神様は人を変えようとしている、人を変えることで社会を、世界を変えようとしておられる。だから私たちは集められて、こうして御言葉に向かい、天のお父さんに心を向けていくんです。ああ神様と言って神様に歌を歌っている、その繰り返しの中で私たちは神様に似るものとなっているんです。親子似てるってことが多いですよね。 子供たち生まれて2人目生まれて3人生まれた時に教会のメンバーの方が言ってくれました。先生おめでとうございます。いやー子供さんたち先生に似なくてよかったですね。大きなお世話だと思いましたけど誰に似てる、お母さんに似てるからいいんですよ。それはそれでいいんです、ね、でも皆さん、ね、子供がねこう5歳の誕生日どれぐらいお父さんとお母さんに似てるかな、15歳どれぐらい似てきたかな、考えないですよ。考えた考えないですよ。人から言われて嫌だなと思うことがあるとしかもしれませんけど、あ、よかったなと思うことがあるかもしれません。一緒に生活をし話し合い、時には怒りをぶつけ悲しみを分かち合う中で私たちは似ていくのです。もしかしたら自分を産んだ親ではない人が親として自分を育ててくれるかもしれません。そんな中で不思議なことが起こって似ていくんですよ。似ていくんです。私が一番お世話になり一番私を助けてくれたノルウェー人の友人フランク・カレルさんは韓国から子供を養子にしました。男の子4人娘がいたんですけど、韓国人の顔してんですよ。でもね似てくるんですよね。今もう40代ですけど、いやそれは韓国人であることは分かる、韓国系であることは分かるんですけど、やっぱり似てんですね。一緒に時間を過ごすこと、神様と一緒に時間を過ごしていくことで私たちは神様に似るものとなり、その結果私たちはどうなるか、神様は清いお方なので私たちは清められていく、神様は愛なので私たちは愛をもらっていき愛を与えるようになる、神様は喜びの出所なので嬉しくない時でも喜ぶことが起こっていく。経験したことありますか。嬉しくないけど喜びがある、これはイエス様の祝福、人間の秘訣なのです。ここに書いて主を喜び、かろうじてそこだけ見えてますけど、私たち教会のもと主を喜び主を賛美する教会、主を知り主を知らせる群れ、喜びは嬉しいだけじゃないんです。では皆さん喜びを説明してください。喜びって何ですか。他の人を喜ばせること。さすがだな。でも喜ばせるってどういうことですかすみません、平和がある、平和がある、いいですね。私は10歳で教会学校日曜学校に行き始め導かれました。13歳で洗礼を授けてもらいました。でも喜びがありませんでした。イエス様を信じていたと思います。でもイエス様とのつながりがあんまりなかった、自分の罪は分かっていなかった。18歳の時牧師になる勉強をするため聖書学校に入った、その年の夏自分は本当に罪深いということを心の底から知らされ、神様の前に真夜中泣きながら告白しました。こんな人間は生きている価値がないと思いました。もし皆さんがそういう体験をしたら、それは人生一世一代のチャンスです。それをイエス様に神様に申し上げるとき、それはあなたの人生をガラッと変える出発点です。人間がいい人間だからクリスチャンになるのではありません。キリスト者は良い市民でなければなりません。良い国民でなければなりません。本当に良い、ただ単にいいんじゃない、神様の良さを持っているはずです。私はその経験をした後自分の中に変化が起こったのに気づきました。でも何が起こったのかわからなかった。何かこの辺りで起こってるんですよ。 ね、抑えようとするの、私それをなんとなくこう頭を突き上げてくるような感じ、抑えようとするの。2週間頑張ったんです。2週間頑張って何が起こってるか分からなかったんですね。2週本当に鈍いんです私、ごめんなさいね。なんでみんなに謝るんだ。2週間経って分かりました。内側からコンコンと、日本人はすごい表現知ってますね、コンコンと湧き上がってくる泉のように喜びと平安があったのです。それまで私は人生で味わったことがありませんでした。喜び、それは神様から愛されていることを知るところから湧き上がってきます。だから聖書は言うんです、御霊の実は愛、喜び、平和、そこから人に寛容になれる、忍耐強くなる、神様からの愛を受け取る。神様からの愛はどんなものでしょうか。もう時間がなくなってきたので、本当は皆さんの意見を一人一人聞きたいところなんですが、そこはもう必死にこらえて私が知っている限りをお話しします。神様の愛、それは神様の愛にふさわしくないものに愛を注ぐことによって、注がれたものが神様の愛を受けるのにふさわしく変えられていくこと、その結果その人の中に愛されているという喜びが動かずに湧き続けること。それなので嬉しくない時でも喜びがあるという矛盾したような人生を生きていくのがキリスト者、イエス様の人々なんです。ジーザスピープルなんです。私たちは状況が楽になったら嬉しいと思うでしょう。嬉しいっていう感じを女性の喜び、女の喜びと書くのは、まあそれはまた別の機会にお話しすることにして神様の喜びがあることは、状況が悪くて自分がイエス様のために迫害されて命を奪われるような時にもちゃんとそこにあるものです。だからイエス様は言われた、あなた方人々が私の名のためにあなた方を迫害するとき、喜びなさい、踊りなさい。私たち教会が踊らないのはまだ迫害されてないから。ああそれは、それ違うかもしれませんけど、喜びは状況によってもたらされるものではなく、神様が生まれさせてくださるものです。神様は聖なるお方、永遠のお方。悪が神様の民を襲い、苦しめ、殺し、全滅寸前まで来ている。この預言者が書いた数年後、エルサレムが完全に壊されてしまいます。しかし預言者は言うのです。文句を言っているようでありながら、私たちは死ぬことはありません。私たちが死ぬことはありません。なぜなら私たちの神様は命の神様であられ、私たちに死ぬことのない命をイエス様によって与えてくださったからです。だから私たちは死ぬことはない。人は私を殺すことはできないのです。体は殺しても私は死なないのです。去年一年私たちはその御言葉に導かれました。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの状況をちゃんと見ましょう。そして神様に訴えましょう。神様、この悪の状況を何とかしてください。昨日おとといでしたか、あのイギリスでとても有名な機関誌、雑誌があり、エコノミストという新聞です。そのエコノミストが高市早苗首相を世界で一番強い女性と呼んでいるそうです。今高市人気はすごいですね。高市フィーバーですね。でも皆さん、人間に期待することはできません。 高市さんは日本人を変えることはできないのです。政治のシステムを変えられるでしょう、変えていくでしょう。どう変わっていくか誰も分かりません。もしかしたら防衛費が増額されて、そして憲法が改正されて、自衛隊が合憲されということが起こっていくんでしょう。それを目指してるって言ってるらしいですから。でも私たちの生活、あなたの存在はどうでしょうか。人間を変えてくださるのは天の神様だけです。イエス様だけです。私は気をつけなきゃいけません。もういたずらに政治家を批判しないようにしようと、ついつい批判してしまうんですけど、それは気をつけたいと思っています。何があっても人間に期待することはできませんが、神様が生きておられて、神様がこの日本を、このいわきを変えたいと願っておられることは間違いがありません。カナダでもそうです。どの町でも、どの国でも、神様はその人々を変えたいと願っておられます。人間がこの喜び、状況によってもたらされるのではない、自分の内側に湧き上がってくる喜びを持つようにと、神様はずっと手を差し伸べていてください。私たちがそれを生きることにより、あんたどうしていつもそうやってにこやかにしてんのとか、いつも喜んでるみたいねとか言われたらいいですね。言われなかったとしても、イエス様を紹介していきましょう。イエス様が私の人生を変えてくれました。私は暗い人間でした。子供の6歳7歳ぐらいまでは結構明るかったんじゃないかと思うんですけど、だんだんといろんな大人の言葉によって暗くなっていきました。そんな暗闇の中にイエス様が喜びと平和を、私が気がつかないうちに与えてくださった。イエス様はそういうお方です。期待していきましょう。イエス様を求めていきましょう。イエス様、この町の悪を、この日本の悪を何とかしてください。そのために私にできることを教えてください。イエス様、あなたが私の神様です。天のお父様、あなたが聖なるお方、そのあなたの聖なるお方、あなたの前に私が立つと、私はなんと罪深いことでしょうか。どうか清めてください。そのように神様に迫りながら、やがてあと数年のうちにと私はなんとなく信じているんですが、やがてこのいわきが、この日本が大変革しますように。どんなふうに、あっちに行ってもこっちに行っても、北海道に行っても岐阜県に行っても富山県に行っても山口県に行っても鹿児島県に行っても、日本48都道府県どこに行っても、なんだか知らないけど、しょっちゅうイエス様イエス様って言ってる連中がいると、世界の噂になりますよ。噂になるかどうかいいんです。そうじゃなくて、イエス様の喜びと平安に捉えられて人生が変わる人々が起こされていきますよ。お祈りしましょう。天の父様、あなたは古からおられるお方、永遠の神様、あなたは聖なるお方、あなたの前に私はしょっちゅう自分が罪深いことを思い知らされますが、私たちが自分の罪を言い表すとき、あなたはご自分の真実と正しさによって私たちの罪を許してくださり、すべての悪から清めてくださることを感謝します。天の父様、今日も YouTube で礼拝会をご一緒してくださった皆様に、あなたがその心に触れ、あなたの喜びで満たしてください。平安で満たしてください。父なる神様、日本の天皇ご夫妻をどうかあなたの御臨在によって変えてくださいますように、あなたにお会いして心からあなたが神様ですと告白しますように、高市早苗首相をはじめ、国会議員たち、大臣たち、政治家たち、内堀正夫知事、県の政治家たち、行政の皆さん、内田博之市長、市の議員たち、行政の皆さんの上にあなたのご慈愛が注がれて、本当の悔い改めが起こり、 この国が根底からあなたによって作り変えられますように。ああ神様、日本人を愛して憐れんでいてくださり、世界のあちこちで人々を動かして日本のために祈る祈りが起こされていることを感謝します。あなたはこの国を変えてくださろうとしておられることをありがとうございます。やがてそれが起こることを信じます。天皇お父様、御心の業がこのいわき市にも表されますように。私たちの間にもあなたの御臨在が表されて、奇跡が起こり、病が癒され、そして人々が精神の病から解放されていきますように。エルサレムに平和をお与えください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 和明さん、会いましょう。天のお父様、今日が和明さんの誕生日です。ありがとうございます。彼は一度心臓が止まりました。しかしあなたが祈りを聞いてください。奥さん妹ナオミの祈りが答えられて、10分後にあなたが再び彼を生かしてくださいました。感謝します。今生かされていることを感謝します。どうか和明さんの心と思いを今日新しく強めてください。あなたは私たちの救い主であられ、私たちの神様です。命の出どころです。どうぞ健康も思いも全ての面であなたが祝福してください。今日の誕生日から始まって、新しく喜びと平安に満たされる日々へと導いてください。必要のすべてが備えられますように、イエス様のお名前でお願いします。アーメン。